はい、クラブ369へようこそ。みゆきです。
クロケンです。
青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、この番組は身近なものを都市伝説という切り口から話してみようということなんですけども、はい、今日はクロケンがまた面白い話を。
あ、いいですか、もうちょっと連続になっちゃうんですけど。
でもお願いします。
お願いします。
多すぎて、なんか僕自分普段食ってるもんって何入ってんねやろって普段から気にしてるつもりで、あ、こんなん入ってんねや、あ、これ体に悪いらしいなみたいなんで終わったんですよ。良くないなって思って、一旦ちょっと精査してみようみたいな。
あ、自分で調べてみようとね。
あ、そうです。
人からね、それ体に悪いでとはよう聞くけど、
はい、
あ、そうなんやって止まってて、
はい、
別にまあ一応気にはしてたけど、でも結局のところ、はい、いや、それってどういうことっていうことで調べたってことですね。
はい、そうです。ほんで、あの、全然自分のことなんですけど、足の上にホコリ乗ってると思ってバーって払ってて、つまんでも取れないし、ちょっとなんなら痛いし、なんやろこれと思ったら、僕足の薬指に、左薬指にほくろできてたんですよ。
ほう、
あの、もうおとついできました。でほくろってがんがどうのこうのとか言うじゃないですか、
うん、
っていうのもあって、なんかちょっと敏感になったんで、発がん性とかっていう言葉に敏感になってて、ほんで調べ始めたんですけど、
小指がんってことじゃ、
薬指がんですね。
あ、薬指か
薬指です。
ごめんごめん、
あの、全人類で一番、あの、がんにかかりやすい人種って何人か知ってます？
まあ、そんなん言ったらもう日本人だけちゃうんかいな。
そうですよね、
うん、
絶対そうなんですけど、はい、日本人です。
ごめん、当てちゃった、
はい、やろうなと思いました、はい、すいません、一応質問したんですけど、でがんにかかりやすいんですけど、そのなんでかって言ったら、あの、日本って世界の中でももうダントツで、あの、添加物に関する規制が低すぎるんですよ、緩すぎるんですよ、だから、あの、ヨーロッパでは絶対に禁止されてる劇薬物でも使用されたりとか、世界では芳香剤としてしか使われてないけど食品には禁止されてるみたいなやつも、日本では食品にも使っていいことになってるんですよ。
へー。
とか内緒で使ってることが多すぎるんですよ。なんでかって言ったら、まあ、そこの間に何かがいるんでしょうね、その管理会社の、
っていうので利益とか、
はい、
利益、
利益で経済活動の下でやっぱりこういう食品とかも売られてるんで、ほんで現にその日本って2人に1人ががんになるんですね、大小問わずに、ほんで3人に1人ががんで死亡するんですよ、はい、なんで僕は発がん大国やなって思ってしまって、ほんでこれ調べるに至ったんですけど、あの、この記事を元にしたのは、あ、この記事を調べるのに一番なんか、あの、分かりやすいなと思ったのは、そのフランス政府が公認した自然療法士の方がいるんですけど、この人名前伏せてるんでちょっと真偽は分からないんですけど、この人めちゃめちゃ言ってること正しいなって思うことがあって、ちょっとそれもまとめさせてもらいました。ほんで、まあ、その家にあるものをバーって見ていって、何が悪いやろみたいな、探していくんですけど、もう添加物とか原材料とか入りすぎて、もう調べたらキリないんで、一番少ないやつにするしようと思って、フリスクあったんで、で僕フリスクよくパクパク食ってたんですよ、でフリスクの後ろって、あの、原材料名書いてあって、5個しか書いてないですね、で5個しか書いてないから、あ、まあ、これやったら調べれるかなと思ってバーって調べ始めたんですけど、もう調べたら多分これ、あの、フリスクだけで飲み会1回開けるぐらい
フリスク飲み会、
フリスク飲みできるぐらいえぐくて、まずはじめに、あの、甘味料っていうところがあるんですけど、甘味料って絶対ジュースにも何でも入ってます、
大体入ってるわね、
お肉にも入ってるやつがあるんですね、でその中に一番初めにソルビトールって入ってるんですけど、ソルビトールっていう甘味料です。あの、っていうのはジャガイモとかトウモロコシから、あの、作られる甘味料なんですけど、まあ、そのトウモロコシとかジャガイモが遺伝子組み換えあった場合、まあ、その時点でアウトですよね、はい、でこのソルビトールっていうのは、あの、砂糖と比べたら甘さが 60% しかないんですよ、だから砂糖よりは甘くないっていう感じで、ほんで、あの、カロリーは 75% なんで砂糖よりもカロリーは低いっていう、ただ、あの、砂糖と同じ、あの、甘さを出そうとすると、あの、甘さ 100% に上げたらカロリーが 125% になるんですよ。
ほう。
だから、あの、カロリーと甘さの比率が合ってないんですよね、だから結果、その、あの、砂糖と同じぐらい甘くするんやったらカロリーは砂糖よりも高くなるんで高カロリーってことになるんですよ、ただ、あの、砂糖と比べて同じ原料で見たら低カロリーやから、やから表記では低カロリー食品って使われるんですよ。
あ、
だから実際食ってる分は砂糖よりも血糖値が上がりやすい。はい、これ言葉のあやですね。こういう感じで宣伝されてて、あの、広まってるんですけど、ほんで摂取効率で言えば今言った、あの、砂糖よりも 高カロリーっていう、ほんで、あの、ソルビトールっていうのは自然界から取られるもので、前、あの、お便りとかでいただいた、あの、 何でしたっけ、ボカリスエットの中に入ってる、うんはい、
ステビアが、
ステビアですね、
ステビアも一応食、はい、なんていうんですか、自然食というか、うん、
自然から自然由来の甘味料で、うんはいう
ん、って言われてましたよね、はい、自然由来は全部一緒なんですよ、うん、あのまあ甘味料にも合成甘味料っていうのと人工甘味料って2つあるんですけど、うんうん、人工甘味料っていうのが自然由来、うん、でステビアっていうのは人工甘味料なんで自然から取られたって言われてるんですけど、うん、そもそも植物からそういう甘みを抽出するのに抽出工程でもうかなりの数の化学薬品が使われてるんですね、うん、だから自然っていう言葉に騙されてみんなは大丈夫やって思ってるんですけど、うん、その過程の化学薬品何使われてるかこれって言う義務ないんですよ、
うんうんうんうん、
だからもうこの時点で僕らは何を口に入れてるのかもうこの時点で暗闇で分からなくなってしまってるっていう、うん、これソルビトールって言うんですけど、うん、
その一言にそれだけのドラマが集
まってるんですね。そうなんですよ、もうもっとあります、これもうめっちゃ凝縮しました、うん、濃縮して
恐ろしい。
でちなみにこれソルビトールって甘みだけじゃなくてスースーするんで、うん、あの清涼剤とかにも使われるんですけど、うん、あの歯磨き粉とか、うん、うがい薬とか、うん、あと下剤にも入ってます、うん、あと肝腸液って言ってなんかあのそういうやつにも入ってます、うんはい、
肝腸液食ってるんですか。じゃあ
肝腸液食ってと同じ味ってことですね。肝腸液を食べてるんじゃなくて、
意外に肝腸液もいけるってことですね。
いけちゃうかもしれないです、ね、またレビュー待ってます、
はいはい、
あのでこれあのソルビドールっていうのはあのロケットの燃料にもなるっていう、あの硝酸カリウムっていう、まあ、別のやつがあるんですけどロケットの燃料にも使える甘味料っていう、ちょっといろいろ混ざるんですけど、はい、次アスパルテームって聞いたことあります。あ、
もう、
もちろん、
はい、もう一番やばいやつじゃないですか。
多分一番使われてる甘味料なんですけど、うんはい、これあの砂糖 200g の甘さをアスパルテーム 1g で出せるんで、うん、要は200倍甘いってことなんですね、
うん
はい、ほんでこれ摂取しすぎるとこれ失明したりとか、うんまあ、過剰摂取すると、うん、めまいとか頭痛とか脳障害とかうつ、あとは知能低下とかアルツハイマーになります、
うんうん、
でこれってコストを削減するためだけに使用されてるんで、うん、消費者の健康なんてどうでもいいっていう企業がよく使用しますね、
うん、
前友人が大手カフェの本社内勤やってた時にこの話聞きました、はい、研修で人工甘味料の研修受ける時に、はい、アスパルテームとアセスルファム、
アセスルファム系カリウムですね、
はい、本当に否認になるから、はい、取らない方がいいっていう風に、うんうんはい、
基本的に人工甘味料って全部その抽出工程でかなりの役に使うんで、基本的に再帰系って言って体の中に異常があったりとか、あとは次自分が産む子供に影響が出てきますね、
うん、こういうのって出てきたの最近ですよね。ここもも
う10年ちょっと前ぐらいじゃないですかね、
はい、20年いってないぐらいですよね、うん
はい、だからあれでしょ、バクテリアのうんちとおしっこでしょ。
あ、何がですか。
アスパルテームとアセスルファム系カリウム。
あ、そうなんですか。
うんちとおしっこかき集めてるんですか。
うんちとおしっこですよ。
甘いんですか。
そう、甘いらしいです、ね、バクテリアのうんちとおしっこ。
すごい、聞かなかったよかったですね。
バクテリアか、すいません、お食事中。
あ、まあ、失礼します。本当に失礼しました。本当にギリギリなんですけど本当失礼しました。
あれですね、ですか、はい、じゃあ症例があんままだ見れてないっていうことで、うん、歴史が細分、
はい、
うん、
で、はい、すいません続きを。
あ、いいですか。
はい、もちろん。
で次もう人工甘味料これ2種類しか入ってないですけど、もうその時点でやばいっていうのは分かったと思うんですけど、
うん、
次香料っていうのが入ってて、うん、香料って一括表示が認められてる添加物なんですね、うんうん、
ね、前にもドルさんが言ってくれた、
う
ん、
そう、はい、そうですよ、
はい、あ、そうですね。でだから1000種類入ってても1億種類、うん、1不可思議種類入ってても、
うん、1つで、ね、1つでいいまとめられる、
はい、
100% ジュース買っても香料だけ入ってたりするから。
入ってますね、はい、うん、基本的に。
なんだよこの香料って言えよって思う、うん、
はい、絶対香り付けじゃないんですよ。
うんうんうん、
だから食感とかじゃないですけど、その鼻に来る匂いとか、うん、なんかもう全部を整えるためにいろんな薬品使って1個できた、はい、香料ですみたいな、
うん、
へ、
だからもうこの香料って書かれた時点でもうそう言う義務がないんで、うん、僕らはその時点でまた何を飲んでるかわからないっていう、
うんうんうん、
はい、で、バニラに似た芳香剤でクマリンっていう、
クマリン初めて聞いた、
クマリンっていう かわいい名前の物質があるんですけど、うん、
ゆるキャラ、
これって肝臓バチバチに弱めるんですね。
で
前回も言ったんですけど、肝臓が弱るってことは、うん、アンモニアとかが処理されないんで、うん、体臭臭くなるのと、あとはそのアンモニアどこ行くかって言ったら他の臓器にバーって行っちゃうんで、
うん、足とかね、
足とか、はい、足臭なったりしますね、
うん、
はい、だから足臭い人はあれですね、近々そのバニラとかそういう、うん、香料が多く含まれたものを取ってないかとか、
うんうんうん、食生活から来てる場合が多いんですね。じゃあ
そうなんですよ、うん、はい、でこれ食品に香料としてそのクマリンっていうのは香料 として使用することは認められてないんですね実は。
でも香料と書いてしまえば全然大丈夫ってこと？
そうなんですよ、はあ、これがあの法律のグレーゾーンで海外では禁止されてます、うん、ただ日本では内緒に使われてます、
はいはいはい、あ、日本でも一応表向きは禁止なんですか？
そうですね、禁止って言われてるって感じですね。だから多分抜け穴があるから禁止とは、
まあ、言う義務がないってことやね、はい、うん、入れてても。
だから桜餅とか、
はいはい、大好きです。
大好きですか？
はい、
噂なんですけど桜餅には違法に使われ続けてるっていう。
あのピンクのあれですよね、道明寺とかあのピンクの餅ですよね。そう、あの
葉っぱに包まれたやつ。
はいはいはい、桜の香りがします。
はい、あれクマリン入ってます。
それはもう香料ですね。あれ、まあ、香りがしますの時点で香料ですよね。やっぱり
そうですね、
うん、確かに。
で、で動物実験ではもう完全にアウトで、肝臓に障害が出たりとか、うん、麻痺したりとか運動失調が見られたらしいんで、うん、だから桜餅を爆食いしまくってると、うん、ちょっとやばいかもしれないですね。ちょっと症状出るかもっていう、うんうん、
へ、
はい、っていう感じです。ほんであの次ショートエステルっていうの入ってて、
うん、
これ見ただけじゃ多分わからないと思うんですけど、基本的に乳化剤で、乳化剤ってことはなんか混ぜたりとかするときにあれなんで、界面活性剤とかって言われたりするんですけど、うん、
よく化粧品とかに入ってるやつやね。
あ、そうです。あれって原材料って、うん、あの普通に混ぜたら、一般人がバーって混ぜたら混ざらないんですよ、うまく、
うん、
だから乳化剤を使ってあのもう均等に混ぜるっていう、うん、溶けて、
うん、
でだからその乳化剤その均等に混ざるためやったら、あの消費者の健康なんてどうでもいいっていう企業が使うやつです、
うんうん、
均等に混ざる方が人の命より大切なんですかね、ま
あ、見た目ね製品的なものでね、
はい、
許せない。
そうなんですよ。で、あの初等エステルって書いてるんですけど、まあ要は乳化剤ですね。だから裏見て乳化剤って書いてあったら、うん、あ、これも一応再帰系性っていうのがあって、うん、あの体に不調が出たりとか、あとは染色体に異常が出るんで、うん、次生まれてくる子供に絶対的に影響するっていう感じです、
うんうんうん、
怖いです。これで次、微粒酸化ケイ素っていう、これ最後になるんですけど、うん、5品目目、これってよく入ってる物質なんですけど、国際がん研究機関で発がん性物質に指定されてます、
う
ん、はい、うん、でこれはあのタブレットを強力に固めるだけに使用されてるんですね、
うん、
だからもうこれも見た目をきれいにするためだけに使われてるんで、消費者の健康なんてどうでもいいという企業が使っています、うん、はい、
なんかファッションと似てますね、
うん、
あ、見た目を重
視、ファストファッションみたいなもんですよね、
は
い、
うん、使われてるノリとかあの T シャツに使われてるやつ、
うん、見た目良ければ何でもいいっていう、
そうそうそう、
はい、
うん、
っていう感じです、うん、ほんで、今言った5個が入ってて、あのフリスク食いまくってると、あのめまいしたりとか、
うん、
気持ち悪くなったりとか、お腹下したりします。
大丈夫ですか、クロケンさんは？
うん、最近食べてなかったんで。
調子いいですか？
調子どうなんですかね、食べてた時の自分を知らないんで。
あ、いや、そんなにまだ違いはない。
そうですね、多分あの、うん、なんていうんですか、ビジネスマン、
うん、
あの営業マンとかはいっぱい食うじゃないですか、うん、ああいう人はもしかしたら知らず知らずのうちにやってますね、
うん、なんかね、謎にね、エチケットっていう形でね、取らないといけないみたいになってるんですけど、
はい、でもフリスクのせいだと思わずに、きっと営業の疲れとかだと思うでしょうね、
うん、そうなんですよ、だから、うん、そうやって結びつけるためにギャバがあったりとか、
うん、
あの、まあ、チョコレートです
ね、さっき最近ありますよね、よく眠れるチョコレートとか、
はい、でそもそもチョコレートっていう、あの糖分って間接糖と直接糖っていうのがあって、
うん、
基本的にあの間接糖っていうのはお米食べたりとか麺類食ったりとか炭水化物取った時に糖に変わって自分の体で作られた糖を吸収する間接糖、
うんうん、
直接糖っていうのはあの白砂糖、
うんうん、
アドルさんがいつも忠告してる、
はい、砂糖系ですね、
砂糖系、はい、あれ直接糖っていうのは体に悪いです、うん、あの爆
ドラッグ、
あの自分の体で調整して糖を吸収してないんで血糖値が爆上がりして、これも肝臓にめっちゃ負担与えます、
うん、
足臭になります、
うんうん、
はい、だからお菓子ばっか食ってると足臭になるって覚えて
しまった砂糖そういうなんですねそういうことですね、はい、足臭くなりたくなければもう取るなと、
はいは
い、いうことですね、
は
い、
今日のタイトルは足臭くなる、
うん、足臭くなる
これはでもね、あの男の人からしたらね、すごいいい話ですよ。
だから肉も肝臓を弱めるんで、肉食いすぎるとアミノ酸があのアンモニアに変わるんですね、肝臓で、
うん、
要は肝臓を元気にしてれば足臭くならないっていう話です、うんうんうんうん、今日は
ごまだね、セサミとかがいいっていうね。
あ、いいですね、
うんうん、
はい、で、あのごめんなさい、ちょっとこれ最後に言っときたいことがあって、
う
ん、あの他にあのいっぱい人工甘味料ってあるんですね、
うん、
で、あの人工甘味料って結構そのロケットの燃料で使われたりとか、
うん、
あの化学兵器を使うのに使用されてる物質が入ったりとか、
うん、
結構やばくて、あのネオテームっていうやつ一番避けてほしいんですけど、
ネオテーム初めて聞いた、
あんまり聞いたことないですね、
は
い、
あとあのアメリカの環境保護庁が最も危険な化学物質 質として指定してるやつが日本では OK なんですよ。
ネオテーム、
ネオテーム、あの砂糖の1万倍の甘さがあるっていう。
やばいね、
やばいっす。
なんか嫌気になりそうな感じだね、はい、甘すぎて、
うん、あと一番日本人が騙されてる 緑茶抽出物っていう高濃度カテキンっていうんですけど、カテキンって聞いたらめっちゃ健康に、
健康の特保のやつや、
う
ん、
あ、そうです。あの摂取しすぎるとこれも肝臓に障害が出るって言われて、
みんなね焼肉食べた後にね律儀に飲むやつやね。
そうなんですよ、油分取って、うん、あの何ていうんですか、あれやっちゃうっていう、あの肝臓にダメージ与えちゃうっていう、うん、食べた後にさらに、
もうダブルパンチや、
ダブルパンチです。ほんでヨーロッパではこれ販売禁止されてます、カテキン用品って。
へえ、
はい、多分あの販売されてるとしてもそのもうめちゃめちゃ厳しいその用法用量を守った製品しかなくて、動物実験でもこれ子供に影響出てます、めっちゃ。
え、
あの目がない子が生まれてきたりとか、
はいはいはい、
っていう感じですね。
さあ日本ではさ、はい、そうやって特定保健食品みたいな、うん、
特定保健用食品ですね
だっけ、うん、それで、はい、みんなが保証してるから大丈夫だよみたいな触れ込みにするから、はい、安心して飲むよね、う
ん、だから脂肪も海外では禁止なんですけど日本では健康っていう扱い、うん、まあ、だからもうこれいかに政府が患者を増やすのに加担してるかっていう証拠なんですよね、うん、
で結局ね、結局のところじゃあそれを使ってどうしたいのって話やんね、
はい、
その日本人をあの撲滅させたいためにしかもう思えない、
はい、
というか、とはいえあの日本人これをねあのいっぱい摂取してきて今まで、
はい、
例えばまあ10年20年ぐらいじゃないですか、この近いあれで言うと、
はい、
あのやっぱり ADHD とかうつ病の人たちが多分増えてきてると思うんですよ、はい、あと、はい、なんていうんですかね、考え方がちょっとあのなんて言ったらいいんですかね、こう一つもう直線になりがちな人とか、はい、なんかその人の話聞けないとか、うん、多分こういうような原因があると思うんですよね、
はい、
でなんかその、まあ、僕もあの独自 の持論ですけどもこれ、はい、あのまあそういうのとってあの結局死なないのが日本人やと思うんですよ。でもそれを殺そう、内部から殺そうとしているあの団体が絶対にいるはずなんですよね、
はい、
じゃないとこんなんね、あのわざわざ OK 出したりしないと思うんですよ。
ほんますよね、
うん、で、まあ、なんていうんですかね、それこそ最近見た記事で、10年ぐらい前からですかね、あの IH が、
は
い、あの流行りだしたというか、まあ、IH をもう基本的に使っていきましょうみたいな、家庭ではみたいな。で大体この都内 の、
はい、
あの不動産って IH が多いらしいんですね。
あ、
電気でご飯作る、あれがもう一番やばいらしいですね。
あ、電気、そう
なんですね、電気で電磁波で物を温めてあの作った食べ物、まあ、そもそもその電磁波まみれのものを食べてるわけですよ、
はい、
化学薬品プラスアルファで、
はい、
だからもうあの体にいいもの入れてないわけですよね、
はい、
っていうのをいろいろ調べた結果、まあ、うちはあのガスコンロ使ってるんですけども、
はい、
特にあのやっぱり海外のセレブリティとかはもう絶対に IH とか 100% 使用しないらしいんですよ、はい、もう絶対にあの、まあ、彼ら金持ちなんで火使ったりとかちゃんとしてるらしいんですけど、
はい、
まあ、大体ガスコンロでいいと思うんですけども、
はい、
あのうちはいろいろそういうのもあの調べて、最近あのそれこそテフロン加工されてないあのシルバー あのフライパンと、
はい、
高い、
はい、まあまあまあでも4000円5000円ぐらいですよね、はい、安いやつで、
欲しい、
うん、であのとあと鍋、
うん、
ステンレスの鍋を買いました、うん、で、はい、あのやっぱりねあの普通のフライパン、まあ、今まで使ったテフロン加工されたフライパンで、
はい、
サラダ油とか、まあ、ごま油でもいいや、ピューって引くじゃないですか、
はい、
まあまあまあ、 あの匂いはするけど、
はい、
もうあのシルバーのフライパンでそれやったらめちゃくちゃいい匂いしますよ、
うん、
もうほんまに全然違う、
はい、
ほんまに、だからうわほんまにすごいなみたいな。で加熱してて、
はい、
あの野菜炒め出来上がりました、もうあの熱々加減も全然違うし、
あ、そうなんですね、
すごい火通ってるなみたいな。
へー、 IH の家にも住んだことあるけど、うん、結局電気で温める熱湯と火で温める熱湯って風水的にも違うって言われてる。体の気を浄化するのってやっぱり火で温めた方がいいって言われてるし、
うんうん、
あのすぐ冷めちゃう電気の方は。
あ、そうなんですか。
うん、火で温めるとちゃんとあのなんていうの、保たれる、
はい、
うんうんうん、っていうのありますよね、ま
あ、そもそも電磁波体に突っ込んでたらね、はい、それこそねあのいわゆる 5G がどうのとかもありますけど、
はい、
あのそれこそがんになりやすいですからね、
はい、
完璧に
思いますね。
あのね、うん、この間本当に久しぶりに Facebook を開いて、そしたら中学校の友達が同い年なんですよ、
はいはい、
がんになっててちょうど退院しましたっていう投稿だったんですよ、
はいはい、
すっごいびっくりしちゃって、はあ、えっと思って、で、まあ、なんていうんですか、すごいこれからなってほしくない、若い人たちに僕と同じような思いして知ってもらいたくないからって言って、すごく長く報告を書いてくれてたんですけど、うん、普通の病気って入院して治すじゃないですか。で1日寝て2日寝て、うん、風邪だったら良くなってるなって寝て起きれば分かるんですよね、うん、体調が、うん、もう寝ず覚めてるかもって。でもがん治療っていうのは治療を続ければ続けるほど苦しくなっていくと、
う
ん、どんどん苦しくなって、僕は何のためにここに来てるんだろうとか、うん、本当にもう苦しみの毎日、うん、1日寝る時間以外は痛いし辛いし、うん、だからがん治療について本当になんかまあ、なんだろう、とにかく苦しいから、でもみんなこうしてれば、はい、汗を普段かいてれば、はい、かいてる人だったらなりにくいからとか、なんかそういうことを教えてくれてたんだけど、
はい、
なんかもう言葉にならないですよね。絶対にこういう人、まあ、人事じゃないんだなって本当に思ったし、
はい、
ね、知り合いで乳がんで亡くなっている方もいらっしゃるし、子宮がんで亡くなった方も知り合いでいらっしゃいますし、
はい、
だから本当本当に気をつけなきゃって思う、こういうことから始めて、はい、うん、はい、そう、植物油もね良くないって武田先生から聞いたから、ね、今ね米油っていうねちょっと高い油にしてる
んだよ。あ、そうなんですね、
米から抽出する。
米油ってお牡蠣のとかによく入ってるやつですかね、裏見た時。
そうなのかな、
なんか米油って、今日もお牡蠣食べたんですけど、米油って書いてあって、これどうなんやろうと思って試しに食べたんですけど、
うん、はい、美味しかったですか。
あんま美味しくなかった
な。どないどないどない、怖い怖い怖い。うちはごま油とオリーブオイルが多いですね、うん、あとココナッツオイルもたまに、ね、
あ、ヘンプオイルいいですよ、う
ん、あ、ヘンプもね、ヘンプもある、
はいはい、
うん、ヘンプもね、
でもあれ高いから、でもあんまり業者やって使えへんけど。
あ、ほんますか、
うん、はい、でもやりますね、たまに。
そうなんですね。
ココナッツオイルとオリーブオイルと、豆乳をですね、
はい、
豆乳が2で、あと11ぐらいで混ぜて、
はい、
ミキサーにかけて、
はい、
そのまま冷凍庫で寝かすと、はい、美味しいココナッツビーガンバターが簡単にできるので、
あ、そうなんですか。
ぜひ、すっごい美味しい。
もう一回レシピ言ってもらってい
いですか。ココナッツオイル、あ、じゃあ豆乳が、はい、例えば、500ml とかだったとしたら、
はい、
その2分の1の、
はい、うん、
量を、
はい、
オリーブオイルとココナッツオイル。
じゃあ、はい、あれですね、豆乳 500ml で、オリーブオイル250、うん、ココナッツオイル250やったら、もう1リットルのバターができるってことですか。
できます。油分が多いければ多いほど固形が強くなるので、ちょっと緩くしたい人は、
はい、
ホイップ状のバターにしたい人は少し少なめに油をやるといいです。あ、
なるほど、なるほど。
で、食塩ちょっと入れると、
はい、
有塩バターになって、だけどね、ほんと3日とか1週間で腐る。
あ、さすが。いや、でも、
ね、カビが生えた、
安定剤とか入ってないから
ね。そう、でもそういうことですよね、結局、はい、ね、長持ちする方がおかしい話なんですもんね、
はい、
でもそう思った。
ほんまに、
だってなんていうんですかね、ジュースに入ってる新鮮ってあるじゃないですか、
うん、
新鮮って取れたてっていう意味って僕ら勘違いするじゃないですか、
うん、
もうそれも消費者のお騙す表記なんですけど、
うん、
新鮮ってそういう意味じゃなくて、あれって何年も持つじゃないですか、1年とか開かなかったらパックのやつ、
はいはいはい、
いつ飲んでも新鮮な感じで味わえますよっていう感じで、
うん、
だから取れたてのやつを使ってるかどうかって言ったら、それは違うんですよ。
なるほど、怖、
うん、取れたてを飲んでるような錯覚に陥るものをいっぱい入れてますよっていう新鮮って意味なんですよ
ね、
うん、
ね、
はい、
うん、
いつ飲んでも新鮮ですってね、
そんな感じです。
やめんかいってね、ほんまに
っていう。
あ、怖。ちなみにですけど、これ最後にいいですか、
う
ん、
はい、
皆さん知ってる和菓子っていうのかな、駄菓子、ねるねるねるね、
あ、大好きだった。
に関してなんですけどね、子どもの頃ね、
はい、
あれ食べたらもう、そんなもう体に悪いもん食べときみたいな、よう言われたと思うんですよ、
はい、
あれが体に悪いみたいな。で、はい、実際調べた人がいるらしいんですけど、
はい、
僕もその記事しか読んでないんですけど、
はい、
実際調べてみたらそんなに悪いものは入ってないと。
あ、そうなんですね。
そう、着色料も入ってなくて、
はい、
化学的なもの、
はい、
何でしたっけ、虫とかで、口なしとかで染めるような、
はいはい、
赤色とか黄、なんとか黄色号みたいなんじゃなくて、
はい、
全然そういう悪いものには入ってない。
あ、そうなんですね、
はい、
ただ糖分、その砂糖分が多いから、
はい、
それだけ気をつけてっていうだけで、
あ、
そう、基本的には悪いもの入ってないから別に食べても大丈夫ですっていう話です、
はい、
確かに子供が簡単に手にできるものほどそういう香料とか気をつけたいですよね、
はいはい、うん、まあ駄菓子は結構あるでしょうね、
だから駄菓子で青色1号とか使われてるじゃないですか、
はいはい、
青色1号ってあの正式名称ブリリアンブルーって言うんですけど、そのブリリアンブルーっていうやつって何から作られてるかって言ったら、その核爆弾とかも作れちゃうその石油のから
石油由来なんや、
タールなんですよ、タール系、
あタールや、
てかほとんどそうですね、タール系着色料って言うんですけど、
うん、
これ体で消化できないんで、
うん、
あのブルーハワイっていうあのかき氷の上にかけるやつ、あれも青色いちごブリリアンブルーなんですけど、うん、もう
めちゃくちゃ青色いちごやないかあれは。
そうなんですよ、めちゃめちゃ青色いちごなんですよもう代表ぐらいの、
へ
あれ食ってあの甘いもん食ったからお腹痛いよみたいな、
うん、
あれブリリアンブルーのせいですね。
あそうな、じゃああれか、はい、基本的に舌が青くなるようなやつとか。
あそうですね、ケーキとかで使われますね。
うんうんうん、
はい、あ気をつけたいな。あとはあれお腹痛くなるのはそのブリリアンブルーと、あとはお腹を冷やすことによって水分ってお腹が冷えると吸収されにくくなるんですよ、
うん、
だから寝る前に冷たいものとか飲んだら体むくんだりするのも体の水分バランスが崩れるからなんですけど、
うん、
それで腸の中の水分バランスとかも崩れて、
うん、
あのブリリアンとダブルパンチでお腹痛くなる感じなんですよ。
あそう、ね、
だからかき氷にブリリアンブルーはもう最悪なんですよね。
寝る前にそれ食べたら
寝る前に食ったらやばいですね。
最悪の組み合わせを屋台で売ってるっていうね。
そうですね、
屋台の敵屋で売ってる人たちが一体何の家業をしているのかっていうのはちょっと、ね、ここでは言えないですけど、
はい
はい、
でもその欧米のさゲーターレードとかめっちゃ緑のとか、
いや、ね、多分入ってるでしょうね、う
ん、あれはじゃあ欧米ではまだ OK なラインなんですね。
ね、
めちゃめちゃ、
ね、まあ、でも一応なんかその基準っていうのがあって、
うん、
あの 100mg 以内に 0. 何 mg 以内をあの超えてはいけないみたいな、
うん、
あるんですけど、
うん、
あのだからその超えなかったら無害ですよって言われてるから世界では OK してるところが多いんですけど、
うん、
規定を設けてる時点でそれを超えたらダメってことじゃないですか。
そうだね、
だから体に有害じゃないって言い切んやったら、じゃあ何も飲んでもやんってなるじゃないですか、
うん、
でも規定を設けてるんで多分着色料っていうのはあの体に悪いのは悪いですね。
そっか、
用法用量を守れば OK なんですけど、
なるほど、
まあ、気をつけたいですね、
はい、
極力あの減らしていけるように、
はい、
はい、
っていう感じで、
ありがとうございました。勉強になりました、公式 Twitter、Instagram がございます。よろしければ覗いてみてください。メールアドレスも説明欄にございますので、ご質問ご意見ございましたら、送っていただけますと嬉しいです。それでは格言、 I don't take drug, I am a drugサルバドールダリです、
うん、なんて言ってるんですか。
I don't take drug, I am a drug、
うん、あ俺がもうあドラッグやね、
はい、
俺自身が
そうです。
ダリが言ってるんだ、そうやって
ダリが言ってんやったらもうそうなんです、
う
ん、
そうやな、
絶対そうなんです、うん、
それではまた次回、さよなら、
さよなら。